カエルの鳴き声が聞こえますか？ブバイクラジオ。毎年この時期に田んぼに水を張るんですけど、もう張った途端にカエルの大合唱が始まるんですね。もうやかましいやかましい。その割と都会でもね、田んぼってあったりしますけど、どうなんすか、その街中でも田んぼに水張ると同じように大合唱が始まるんですかね。まあということですね、もしかすると録音の中に入ってるかもしれない。入ってると編集がめんどくさいことになるんですけども、まあそのあたりが聞こえたら脳内ミュートしておいていただけると助かるなぁなんて思いつつ、振り返ってみるとですね、クロス株が出たと、野良株さんの株プロを見たとき、株125のレトロ調の色のやつが出たとき、以来の第4次株ブームが到来しておりましてね、まあ今のやつは第4次というかね、第3次の株125のあの色が出た直後に入院して、株動画を見まくって今に至る的な、第3次が長く続いてるだけのような気もしますが、前はね、株なんて全部一緒なんかちゃうみたいなことを思ってましたが、動画見ててだんだん分かってきましたよ。しかしまあいろんな株があるんですね。まあモデルエイジがね半端なく長いもんですから、それはあちこち違うのは当たり前で、シャープ X1 じゃないんですから、X1 ターボ Z3 が出ても基本設計はマニアタイプと同じとかありえないんですから。はあ、私もね、PC6001 マーク2とか FM77AV じゃなくて、X1C とかね、X1 ターボにしとけばよかったよ。なんかね、肝心なところで選択ミスしている人生でね、なんとかにしとけばよかったみたいなことばっかりでね、そういうのないのは、車ぐらい？車はね、シビックスカイラインハリアって言いましたけど、これ全く後悔してないんですね。よく選んだ。わしにやっぱりやってくれみたいな。だから次が選べなくて、この際メータク24万キロを超えました。そうじゃなくてですね、株なんですけども、これはいついつ出たなんたらっていうモデルで、なんていうのパッと見てわかる人がいるんでしょうね。私だってね、レイダーの何年式とかってある程度わかりますし、R1150R と R1200R と R1250R くらいなら違いもわかりますから、カーブをいろいろいじってる人ならね、その辺の違いなんか余裕でわかるんでしょうけど、革命のやつ、先代の上海製じゃない昔のやつ、あれデラックスとかにしょ？なんか限定販売のやつもあるとか聞きましたけども、にしちゃ動画ではね、革命株ってほんま限定なんてくらいよく見るんですけどね。あれのメーターいいですよね。かつての私の時代の自転車についてた、それそんな仰々しいことする必要ある？っていうようなインパネを彷彿させるというか、あれ見てるとね、興奮してくるんですね。でも上海株っていうのはちょうど私が PCX 買う前に原付き2種ですよね。欲しいなっつって物色してた時に売ってたのが上海製の株でね、ライトのデザインも角張ってて、株の印象と違ってたり、確か発売直後にね、ブレーキが効かない的なリコールがあったと思うんですけど、なんかいろいろ評判が悪かったのだけ覚えてますよ。今もね、グーバイクの株の中古探すとあればっか出てくるっていう。でも評判悪くてもそんな安くないんですよね。それ買うくらいならもうちょっと出せば新車買えるんじゃないぐらいのものしか出てないというか、それはまあ元々の株がギリギリの価格設定ということなんですかね。まあ、安く売ってメンテで稼ごうっていう手がこのバイクには通用しないからなのかなと思ったりもしたんですけど、湘南ジャンクヤードにね、置いてるのはあんな別として、株ってやっぱ高値安定だなぁとずっと思って見てますよ。これはリセールバリューもあるということなんですか？なんてことですね、ここ最近思ってます。などという近い将来のことを想定したあからさまな前振りをしておいて、ブーバイクラジオ始まります。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。この前ね、ちょっと高速を走りまして、まあ一応県内ですが岡山県の外には出ておりません。まあ言う必要もないかもですけど、まあ一応ね。でジャンクションとか分岐があるんですね。でそろそろだなーって思ってたら、左車線、走行車線か、それが工事中でね、右車線に入りなさいみたいな感じになってるわけですね。でしばらくして工事区間も終わったんで走行車線に戻ったら、すぐ分岐になってね、ん？あれ？とか思ってると通り過ぎるっていうね。あれダメですよね。だったら右に寄れの時点で 米子道分岐工事区間終了すぐって出しといてくれないと。もうしょうがないから十数キロ先のインターチェンジで一旦外へ出て、U ターンしてまた入る羽目になりましたがな。金返せ。まあね、道に穴が開いていればその方が危ないわけで、バッチリ直しといてもらわないと困るんですけど、こういうことはね、標識出しておいてほしいよね。な、その道に穴で言うとね、会社の近くの道にね、いつも穴が開いてるとこがあるんですよ。定期的にね、アスファルト、舗装のあれが来て埋めてるんですけど、しばらくするとまた穴が開いてるんですね。いつだったかね、大雨の時に、その大雨ですから道に水が溜まってるんで、この穴が開いてるかどうかわからないくらいになるんですね。そしたら前走ってた K がね、その穴のところでドーンってなって、まあそんなでっかい穴じゃないんで、そのスタックするとかってなことはなかったんですけど、まあそこそこの穴ですから、タイヤがそこにはまると、その穴のヘリのところで擦れたんでしょうね。ホイールカバーがコロコロコロ飛んでったのを目撃しましたよ。あれね、ちょっとしたくぼみに石が入るなりなんなりしたものが、長年風雪にさらされることで穴が開くっていうのはわかるんですけど、ほんの数週間ですよ。ある日突然穴が復活するんですね。あれは埋めたアスファルトが何かの拍子に丸ごと吹っ飛んでってるんですかね。そんなことあるの？それとも誰かがこっそり夜中に剥がしているの？誰かの殺害を企てているの？え？私？塗装といえばですね、みんな大好きしまなみ海道ね。まあ、まだまだ私っつうのはバイクに乗ることを楽しめてないというか、その移動の要素が強い考え方をしちゃうんでいけないなと思うんですけども、まあしまなみ海道はね、あんな道走らされたら好きになるなと言われたって無理ってな文句でここを奪われるわけなんですけども、そのしまなみ海道ってここを通るんですよっていうところが目印のようにね、路側帯の白い線の外側でしたっけ、青い線がずーっと引いてあるんですね。だからその青い線に沿っていけば尾道から今治、まあ逆でもいいんですけど、何も考えずに走れるっていうね。まあ厳密に言えば前も話したと思うんですけど、ここ一番、ここが一番大事なとこちゃうんかっていうところに限って青線がなかったりするんですけどね。おい、ここどっち行くんじゃ、教えおれやみたいな。まあまあそんなところもあるものの、そのありがたいなと思ってその青線をたどるんですけど、あえてね、何回か行くとこの青線は最短ルートじゃないなってことに気がついてくるんですね。あれ、これこの島一周させてねえかみたいな。もしかして最初左折したけど右折したらすぐ次に行くとこ出てたんちゃうみたいな。だからナビとかあとね、どこに行かせろみたいな、そっち青線ないよみたいなところを案内したりしますもんね。まあ島並海道にある島々ってのはフェリー道を絡めないといけないわけじゃないんで、のんびり全部の島を回ってればいいんですけどね。ああ、また行きてえな。で、その青線ですよ。たまにその道全面に色塗ってるとこないですか？青だったり緑だったりオレンジだったり黄色もあるかな。あれ何？多分まあ滑り止めも入ってるんでしょうけど、あの色塗ってるとこってすっげえ滑りそうで怖くないですか？もしかしたらそれが狙い？ドライバーやライダーに滑りそうに思わせることでスピードをさせようみたいな。なんかね、カーブとか交差点とか峠道とかで突如出てくるのがね。あれもしかして塗りたいんですかね？暇なの？うわ、ここ塗ってみよっかみたいな。なんかわざとやってるの気がしてしょうがないんですけどね。そんなことやっとる暇があったらあの穴はうめえ。わざとといえばですね、すっげー高いところにある高架橋ありますでしょう。そんな高いところにわざわざ高架立てて道通す必要ある？みたいな。あれとか走るときはですね、じっと前見てても、こう視線の隅っこにいかにも高いとこ走ってますよ的な景色が入ってきたりするんですね。この山肌は中腹ぐらいだな、みたいな。ってことは相当高いぞ、みたいな。でね、高架なんだからまっすぐ通しちゃえのに、大体なだらかな S 字に仕上がってますでしょう。カーブなんかさせられた日には下の方に谷底、小さく民家が見えてたりするんですね。そんなのが下りだったりした日にはもう下半身がゾワゾワーっとして、生きた心地がしないんですね。もうどういうつもりだ国土交通省と、低いところでまっすぐ通せと、高架じゃなくトンネルにせえと声を大にして言いたいな僕は。まあ舗装でもね、なんかコンクリートを流しただけみたいな道ないですか？その峠とかに多いんですかね。白っぽくてこういかにもザラザラしてそうな、タイヤがすぐ減りそうな、こきたら体全部すりおろされそうな穴道でもあれね、滑らなさそうで逆に好き。またあの白さがね、特に晴れた日なんか眩しいくらいでね、なんかすげえ気持ちいいですよね。走り心地、あのザリザリ感はちょっと良くないですけど、まあ、やっぱ新品の道っていうのはそのもう凹凸のない舗装路は走ってると気持ちいいですからね。通勤の道じゃないんですけど、 ちょっとまあお店によって帰りたい時なんか走る道があるんですけど、もうすごい滑らかで、あるじゃないですか、こうツルツルじゃなくてこうビチャーって感じで吸い付くような感じの道、あれね、ある日気づいたらそうなってたんで、まあ多分私が入院してる間に工事したんでしょうけど、真ん中にね、そんな継ぎ目っぽい段差もないんで、片側通行にしてあっちやってこっちやってって感じじゃないんですけどね。一応まあ国道ですし、生活必需道路みたいな、みんな使うところで、そのバイパスや抜き道もないんですけど、あれどうやって舗装したんだろうなと。まあそれとも知らないうちにね、日本の舗装技術が飛躍的に発見をしたとかね。それじゃあの穴を再発せんようにせえや。道路で言えばね、たまに田舎の谷合いとでもいうのかな、そんなところで見かけますな。ぶわっと路側帯を広げてるとこあるじゃないですか。これバスの停留所よりはるかに広いぞみたいな、トラックの休憩場所かみたいな、すんげえ広い路側帯、まあ、さらにそこにポールが立ってあったりしてね、まあ、バイクなら入れるんですけど車入っちゃダメよみたいになったりしてて、いやいやいや、この広い場所の意味はと思ったりするんですけども、これね、ちょうど岡山から鳥取へ向けて走る国道53号線だったかな、とこにね、そういう路側帯を広く通ってるとこがあるんですね。そこいつ走ってもね、車がずらっと止めてあるんですね。で、その周辺って民家が数軒しかないんですね。お店もなんもないところで、おい、これあの民家の人が駐車場にしとんちゃうんかっていう、いつも思いながら通り過ぎるんですけど、もしかして謎のポール型っていうようなところっていうのは、こういうことをさせまいとしてああいうことしてるんですかね。じゃあ最初からそんなスペース作んなよっていうね。
この道がどうなるものか、
その道だと思って進むと狭い峠道へ行ってしまうサボテンです。ブバイクブログの方もよろしく。話しておきたいことがありまして、女子プロレスラーの木村花さんという方がお亡くなりになって、まあ、この録音してる時点では死因は公表されてないんですけど、まあ、どうも自殺なんじゃないかと。そしてその原因はなんかドキュメンタリー風の、あくまで風のテレビ番組で、なんかあんまりいいキャラ設定じゃないことによっての SNS による誹謗中傷が激しかったの気に病んでみたいなことと言われてみたいですけども、まあここでね、スターダムの説明をね、ロッシー・オガー絡みで、全ジュア JD アルシオのことまで含めて小一時間話したいところではあるんですが、まあそのあたりはさておくとして、私木村花さんよりもお母さんの木村京子さんの現役時代にスターダムはよく見てたんですけど、その頃ね、花さんがプロレスやりますってことでお母さんと一緒に記者会見したんですね。まあお母さんそういうキャラだったっていうのもあるんですけど、まあやりたけやればみたいな、でもそんな甘くないよみたいな、もっとね、ケチョンケチョンにこき下ろしてなんか蹴飛ばしたりもするのかなみたいなこと思ってたら、ずっとね、なんかあったかい前向きなコメント出してて笑顔だったんでね、やっぱ親なんだなと思ったのと同時に、そんなね、やっぱ前向きな姿勢だったにもかかわらず、なんかね、やってほしくないんだろうなっていうのが分かって、その応援したい親心と子供を大切にしたい親心の狭間で揺らいでるのがちょっと垣間見えてね、心が痛んだのを覚えてるんですよ。その木村親子の印象ってもうそれがすごい大きいもんで、それでこの一件ですから、まあ、どうしてもお母さん、木村京子さんのことが心配になっちゃいましてね、まだコメント出てないはずなんですけど、ちょっと心配でしょうがないなっていう。あのね、もうとにかくね、逆への不幸っていうのはいかんですよ。まあいつも言うようにですね、子供が私いませんから、本質的なことは分かってないんで言うのもあれなんですけど、こう周りを見ていて思うのはね、親は子に全てを捧げてるじゃないですか。子供への無償の愛っていうんですかね、その臭い言い方ですけども、他に言葉が見つからないんです、すいません。そのよくそこまでできるなって思うようなこと、そういうことを経験してない人間は、ああいう誹謗中傷やっちゃうのかもしれない、この悲劇が続くのかもしれないなみたいなことを思ったんですけども、もっとね、気軽にブロックできるような文化ができればよろしいのにね。そのめんどくせえやつはね、ブロックして、ネットの世界なんですから、幸せな空間だけで生きていけばいいじゃないですか。そのネットの世界ってのはそんなもんですよ。無理してね、面倒なことに付き合う必要ないんですよ。しがらみもある中でね、なかなかブロックってできないんですけども、足もね、かつてはブロックする人、なんだこいつお前からフォローしてきたんちゃうんかみたいなこと思ったこともあったけど、今思えばね、私なんか全然 SNS で生きる術を知ってたんだなと思ったりしますですよ。まあ好き嫌い別にしてですけどね。でもまあそれも生き方の一つというかね、その人にとってのやり方というかね、 まあその好き嫌いっていうのはあるけど、やっぱりそういう風にすべきだなと思うわけですね。だから花さんもね、ブロックしてしまえばよかったんだ。てかね、ツイッターやめればよかったのにね。あ、鍵かけるっていうのもできますよね。うん。でもまあ22か。そこまで強くはなれんか。あ、まあ風花がね、何もできんのは分かっとるから、ロッシーは何をやっとったんじゃと、あいつだけや。もっと選手のケアをせえと。かつてあの人はね、そういうことができてたはずなんですけどね。そのスターダムっていうのね、ブシローズ参加になって、これからね、大きく爆発する、今その準備段階だったんですけどね。で、そしてその中心にいるのは間違いなく木村選手だったんですけどね。残念ですね。とりあえずね、今、YouTube に変な投稿してる人がいるんで、その人はみんなして不適切動画としてね、YouTube に報告しておいてください。あとね、もしかするといつかまたやり始めるかもしれない SNS で、私らしきアカウントを見かけても見て見ぬふりをしておいてね、なんか独りぼちてるなぁと、フォロワーいないのに、って思っても、まあそっとしておいてねと、私もナイーブなので、ということで、ブバイクラジオ、また次回の配信まで。